夏休みとかけまして、
はあ、
この番組と解きます。
夏休みとかけてこの番組と解く、はい、はい、その心は、
しばらく投稿がありません
わかんないよ誰も切ない、ケーシーさん
自覚
切ないです。
自覚、はい、わらば研究所始まりでございます。
はい、
7月の21日
おう、
はい、もうね、今日時期的にはもう皆さん夏休み、
ね、本当ですね、
今日からという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うんうん、
はい、
はい、このわらば研究所、研究員ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、所長、
はい、はい、わらば研究所所長の子育てアドバイザーホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、そしてね、今日はまたね、まあ、素晴らしいゲストで、またもう3回目だからね、でもこの方ね、
うんうん、
もうだいぶもうスタジオの、あとうちら2人のこの雰囲気にも慣れたんじゃないでしょうか
ね。そうですね。
あとこの番組一応 YouTube で見れるんですけど、
うんうん、
YouTube 見た時にね、あの何これって多分
な
思った方もいると思うんですけど、はいはい、でもご紹介いたしましょうね。
はい、
はい、では今日のゲストさんはこの方です。どうぞ。
はい、よろしくお願いします。3回目に、なりました、現役小学校で教員をやっております、ロッキーと申します。
はい、よろしくお願いします。はい、ロッキーさん、
はい、
あのまた急にまた今日はね、あのこうなんだろう、あの YouTube で見るとね、
はい、
なんだこれって思う方もいるし、
そうですね、でももうまさにこれ僕の顔ですからね
なるほどね、
見た瞬間分かると思いますよ、
これはね、もうぜひあの YouTube でつなげてみてくださいね。
はい、
はい、これね、こうね、あの前に倒すとね、こう髪の方を倒すとね、こうペコペコって、
ね、そうですね、毎回お辞儀してるようになる。
そうそうそう、
ああそうなんだ、
はい、
面白いです。
ただちょっとあの今テープで止めましたけど
ね、 あの詳しく
はペラペラしちゃうから、
詳しくは YouTube で見てくださいってね、はいはい、まあね、まあ、でも一応まあラジオなんで、さあ今日はね、またあのロッキーさんをお招きして、
はい、
この番組ね、まっすぐまあトークテーマ行くんですけども、今日のテーマは、
はい、
夏休
み。夏休み
いいですね、
ということでございますよ。まあ夏休みはね、もうほら、もう学生さんにはとっても一大イベントじゃないですか。
響きも最高ですよね、夏休み。
そうですよ、バケーションです、本当にもう ね、本当にもう
バケーシーですね、本当に
バケーシーって、いやいやいや、休暇、本当にもう、本当に急に行ってくるかって、本当にもう、
すみません、
ちょっとうまいこと、
休暇もね、絡んでますけどね。
いやいや、もうそれはもう、うまいことちょいちょい挟んでいきますってからね。
頑張れ、ケーシーさん。
いや、大丈夫よ、あのね、むしろあのロッキーさんだったらね、なんか急にね、ポンって降ってくるから、
うんうん、
そっちの方がね、
ほら、腕の見せ所。
そうそうそう、そうだ、
すみません、僕あの、ポンと降っちゃうタイプなので、
うん、あのまさにあれだよね、今、急に降られて困りますってね、
ああ、大雨、
ね、本当にも
うすげえ、
すごい、
来た来た来た、
いやいや、もう、
やればできる子でした、
もう最近のことに絡めながら、
素敵、
進めていく、
よし、頑張ろう。
いや、でも本当に、ね、まあ、あの、まあ、ちょっとね、この今、ちょっと話に出たんですけども、
うん、
こればっかりは、今回、ちょっとね、皆さん、大変なことになりまして、ね、
ね、
まあまあ、本当にまあこういうことは、僕ら、本当に、まあ、簡単には言えないんですけども、まあ、ここで、まあ、大の大人たちがこう、ね、絶望とかみたいな顔をしてたら、本当にまずいので、
そうだね、
はい、
この番組だけはちょっと明るくやっていきましょうよ。
はい、
はい、
頑張りましょう
。はいはい、でね、あの、まあ、本当に、まあ、これからもね、楽しい放送をやっていこうということで、
うんうん、
さあ、今日もね、じゃあ、改めまして、ロッキーさんと一緒に、また、はい、あの夏休み、でまた、あと、わらばのことで、話を思ってるんですけども、
はい、
あのまあ、そうそう、3人はね、それぞれ、ほら、子供時代、育ったところが違いますから、
そうですね、
夏休みの環境も違いますかね、
うん
はい、
全然違うと思いますね。
で、ホーリーさんは
横浜
ですよね。はい、でロッキーさんが
僕はもうあの福岡の、
はい
まあ、F 岡のもう言っちゃいましたけど
F 岡
福岡 の、 あの村ですね、村出身なので、
はい、
とてもまあ学校自体みんな家族みたいなところで育ったので、
いいですね、
だいぶ違うと思いますね。
じゃあこうあれだ、自然にも囲まれたような感じですか。
そうですね、毎日もう自然と遊んでたので、うん、
あと昆虫採集とか、
昆虫採集かもうお宮で まあ、ちょっと当時はバチ当たりだったんですけど、あの記念碑にサッカーボール当てて遊ぶっていうい
いのそれ、
いやそれは良くないとは思いますけどね、うん、今考えたらよくやってたなと、
まあまあ、その方が今先生やってますからね
大丈夫大丈夫ね、
そうそう、まあ、
ケイシーさん
はあの時のそうそう、ね、まあ 僕、はい、まあ、僕はねそうですね、まあね、大沖縄ですけども、
はい、大沖縄ね、
あ全然あの、ね、そうね、ニスラなってないわね政治になってないわ
本当だわ、
沖縄なん で、まあ、んで、まあやっぱ周りは海ばっかりで、で、うん、そうね、やっぱ昆虫採集といってももうなんだろうな、セミしか周りにいなくって、うーん、あの僕の家のすぐ近くにガジュマルの木がありまして、はい、そこがもう朝からもうじーじーってて、で、ね、でもう本当にこうもう木の幹にもずらーっと並んでて、
すごい、
すごそう、
そのちょうどなんか例えばうちの隣のねおじちゃんとかが車通るためにバーって飛んでって、
へえ面白いじゃん、
子供ながらにちょっとなんだろう、あの七国の世界ちょっと見たような、
セミの鳴き声で朝起きたりとか、
うん、あれもありますね、
ありますよね、あるあるだね、
それもなんか、それもでもなんかあれだよね、もう沖縄ってやっぱほらもうすでに5月ねぐらいにはもう早くて消えたりとかすると夏だみたい
な、あ確かにね、うん、そうそうそう、
早い、
う
ん、しかも長い、
うん、うん、だから夏休み長いって思ってましたもん沖縄、勝手にね、
ああそういう感覚はありましたね、うんう
ん、勝手にですけどね、
僕もありました、うん
うん、でもやっぱりあれですよね、
7月
の
一緒でした、
一緒だった、
うん、7月の、まあ、この20日ぐらいからはい、はい、まあ、8月いっぱいぐらいまで、
そうですね、まあ、最近ちょっと早いよ ね、 ね、始まるの、
は
い、
今はやっぱ2学期制になってやっぱ学校も変わってきたんですかね、
変わってますね、やっぱあの秋休みがあの1週間休みになってる分、う
んうんうん、夏休みがちょっと前倒してね、
はい、短くなったり、
あちょっとじゃあ8月の
何だか、はい、20何日とかから、
あ、あとお正月も早く学校始まったりするので、
へえー、それはちょっと嫌だな、
1月4日ぐらいからじゃない、5日ぐらいから
じゃあこう早い、三が日が明けたと同時に
もうすぐです、
なんと会社員と同じ、準備もできなくて嫌ですね、
なんか僕がちっちゃい頃のイメージは
8とか
1月、はい、8日とか9日とかからだったんですけど、早っと思いながら、
それ早いですね、はい、とかね、休みも変わってきたんですね、
変わってきましたね、
これもね、同時に学校も変わってきましたから、
そうね、
だってほら週休2日制なんてね、まあ、今も定着しましたからね、あれは、
うん、
まあ、僕が確か高校3年生ぐらいの時になんか、月1ぐらいで始めましょうかみたいになって、うん、
だっただった、
そうそう、え土曜日休みになるのって言うから、うん、当時は喜んでたんだけど、今思えばなんかそう土曜日ってやっぱり半分がこの学校だったから楽しかったんだなみたいな、うん、
それありますよね、
午前中頑張れば明日休みみたいな、
うん、土曜日は午前中だけだみたいな、うんうん、そういう楽しみもあったし、
うんうん、でこうなんていうの、明日からもうこのこう5日間平日で頑張って、でこう土曜日はもうこう休みの前にこう準備みたいな、こう、
うん、
ね、だからなんかこう 今の子はどうなんでしょうね、このもうそれに慣れてしまったので、
そうですね、うん、
休みの日、まあ、やっぱですか、もう今実際にあの、ね、あの現役の、ね、先生としてあの活躍されているロッキーさん、
いや全然活躍はしてないですけどね、
じゃあ活動あのやっぱあの先生はやっぱそのこの休みの間、
はい、
あとそのまあで、まあ、よく思われがちなのが、
はい、
夏休みの間って先生は何されてるんでしょうかって、
休みでいいよねって思ってる人多いよね、
そうですね、うん、結構いろんな方から言われるんですけど、うん、いいね、はい、夏休みがあってからいいねって言われるんですけど、はい、そうですねって言いながら、
うん、
でもまあ実はずっと出てるんですよ学校にっていう、
学校にこのもう毎日、
夏休みが休みではないんですよね、先生たちはね、
ただ、うん、ありがたいことに5日間だけはあのーまあ、覚え夏休み的な、ね、取ってくださいっていう、取っていいよっていうのがあって、
なるほど、はい、へえ、で学校に出て、まあ、研修したりとか、
はいはい、
たまった事務仕事をやっつけたりとか、
ね、やっぱ子供たちがいるときにできなかったこととか、
なるほどなるほど、
そういうのを一気に夏休みでやってしまって、で次年度のことまで考えたりいろいろする時間もありますね、
ああそっかそっかそっか、普段はもう朝から夕方までがっつり子供と一緒だから、
ずっと子供と一緒なんで、
そりゃそうだね、
あとはなんかね、まあ、もしほら万が一のことがあったりして、はい、学校になんか緊急な連絡が入る、はい、ったりとか、そういった時のためになんかこう先生が、
そうですね、もう必ず誰かいないといけないっていうのがあるので、
は
い、
休みでもいいのに、
うん、なんかね、
もう、まああのうん、そうですね、休みにしていただけたら最高だなと思いますけど、う
ん、だって今携帯だって今あるんだしね、
はい、
あでもね、うん、今あのほら ホラーとか言っちゃったけど、
ほら、なんだい、うん、ホラーなんだい、
子供の貧困問題とかもすごく問題になっている中で、うん、はい、あの他県ですけど、はい、あの兵庫県の明石市さんは、あ、はい、はい、あのすごい先進的な取り組みしていて、はい、夏休み学校完全開放するっていうのを今施策として組み立ててらっしゃるってお聞きしましたよ、ね、市長さんからで給食やるって、
うん、
夏休み
そうそうそう、
すごい、
あのやっぱりね、うん、こう本当にいろいろ厳しい中で、はい、夏休みってやっぱ給食がないので、はい、あの共働きの世帯でも昼食手配って結構大変だし、学童さんもその期間は朝から晩まで学童で、はい、昼食分プラスで料金いただかなきゃいけなかったり、うん、まあ、お弁当持たせなきゃいけなかったりって言って、うん、負荷がガッとかかってくるんですよね、うん、で夏休みってとてもお金がかかるっていうのが子育て世帯にはあって、うん、じゃあそれをなんとかしてあげられないのかっていう視点と、うん、やっぱりあの本当に厳しい と、給食頼りにやってきているようなお、ね、はい、うん、お家はやっぱり給食がないっていうのはとても厳しいっていう、だったら食べさせればいいじゃないかって市長が、
すごいですね、
すごいですね、
すごいでしょ、
あ、これでもほら逆に言うと給食センターのおじいちゃんおばちゃんたちも
そうなの、雇用止めにならないって、
あ、なるほど、
夏休みお休みになっちゃうじゃないですか、
は
い、
だよね、
うん、そうそう、それもないから雇用促進にもなるし、うん、あのずっとつながってられるし、子どもたちも安心して、うん、やっぱりこう子ども時代に子どもにとって大事な、うん、あの自分の社会ってやっぱり学校生活になってくるから、うん、その学校が子どもたちにとって一番の居場所になるのが一番いいって、効率ってそういうことだろっていう市長さんなんですよ。
すごい市長さんですね。
そう、大好き私。本当
に
泉市長。
あれだね、本当にね、はい、こう学校がこのね、子どもたちがもうね、はい、学校が好きでもうこう通うっていうのが、
そうそうそう、なんだったらご飯だけ食べにくりゃいいよとか言ってて、
へ、
うん、
そのうちもう学校が子ども食堂化になったとか、
でもね、本当にそれぐらいになっていいんじゃないかって、うん、はい、でここに来るとあのお腹も満たされて、あのなんだろうな、知的欲求、はい、子どもって教えられるんじゃなくて学びたい生き物、本当はだったらそのお腹いっぱいの中で安心して、これが知りたい、あれが知りたいって意欲がどんどん湧くに決まってんじゃないかって、はい、
なるほど、ね、なんかだったらその図書館とかね、開放するとか、うん、ね、そこで、ね、読書の何冊しましたとか、そこで、まあ、感想文とか入っててもいいし、
で先生たちどうせ勤めてるんだから、はい、いいじゃないかっていう市長さんで、すごいなと思って、うん、実践するんですか、画期的ですよね、
しかもあの明石市でしたっけ、
うん、はい、
かなり気温も高いところですよね、
そうそうそう、だし漁師町だし、いろいろ大変な時期、
熱中症対策にも
そうそうそう、あのエアコンついてる
し、いいかもしれないですね、うん、
本当にあのその期間に食事が厳しくなってしまうって子がいなくなるなら、うん、公的にやるべきだっていうのを主張なさってて、
なるほど、
うちはやるよって言ってらっしゃいましたよ、
すごい、
うん、すごいと思って、うんうん、素敵ですよね、はい、
これね、あのこういうなんかいい例はなんかこうね、
どんどん広げてほしいですよね、
そうそうそう、うちもやってみようかなとかね、うんうん、もう段階的にもいいからとか、
今年は多分きつい、来年度ぐらいで組み立ててるんじゃないですかね、もしかしたら今年やってるのかな、
もう今年あたりから、
ちょっと興味ありますね、
うんうん、やるよって言ってらっしゃいました、
ね、だからこういうニュースとかもどんどんなんか ね、
あの情報共有したいですよね、はい、なんかあの県内だけじゃなくて県外でこんなことやってるとか、
う
ん、
こういうことをもっともっとつながってほしいですね、う
ん、でもね、本当にその学童さんなんか、うん、沖縄県だと利用者も本当に学童を必要としている人のうちの半分も多分利用できていない、うん、お留守番を頼むとかって形なの で、うん、まあ、学校がね居場所みたいになってくれたら、うん、まあ、安心ですよね、うん、と思う、
こう、ね、あの学校の中にね実際のほら学童があったりとかそういうところもありましたしね、
うんうん、でそこでさらにほら、うん、給食まであったらね、はい、そりゃ助かるよね、
まあ、子供たちはもう至り尽くせりです
よ、そうそうそう、
友達とも遊べるし、
うん、親もほら長い休みの間にさ、うん、なんかどこ行ってっか分かんないみたいな困るので安心ですよね、
う
ん、
一番大変と思うんですよね親御さん、うん、この40日間ぐらいある夏休みで、うんうんうん、どうネタを作ればいいのか、
本当ですよ、
子供たちに対して
本当ですよ、
仕事にやっぱ 親は出なくちゃいけないですから、うん、
普段と変わらないですかね、はい、子供たちと一緒に親も休むとかね、
それができたら最高ですね、
海外のバケーションみたいにね、うん、はい、大事ですけどね、
休みなのは子供たちだけですからね、
それが困るんですよ ね、
結局ね、余計心配ですよね、いろんなことは、
やっぱり、ね、夏休みがこう学校制度の中に導入された時と家庭形態が変わってますからね、うん、おじいちゃんおばあちゃんとお父さん、うん、お母さんと子供が住んでいて、うん、でまあ、お母さんは働かないとかっていう専業主婦みたいなのが一般家庭の形、うん、モデルケースだったところから、もう今各家族で ね、 でね、両親とも働きが当たり前の中において、うん、はい、子供だけが40日も休みってさ、
ね、 そうね、またこれが、まだ兄弟がいるとかならまだね、
それでもやっぱり、ね、あとは一緒に遊びたいよね、私、親だけれど、ね、あの一緒に遊びたい、なんか今しかできないことってあるじゃないですか、はい、今、うち長男、高校生になっちゃって、もはや遊んでくれないので、
若干反抗期みたいな。
いや、反抗期は終わった、
あ終わったんですか、
反抗期終わって、
けど恥ずかしいみたいな、
俺も17歳だし、みたいな、ね、そのイケボイスみたいな、そういう感じになっちゃったので、
でしょ長男さん、壁ドンされるんでしょ。
そうそうそうそう、まあ、頭上から持たれちゃうんです、大きいんですよ私より、
へ
なのでおいって頭持ってきて、
私はバスケットボールじゃないとか言って、
そうもう私はあのさツンデレ彼氏じゃないんだからさ、はい、みたいな、基本ツンなんですけど弾出れるんですよ、一緒にコンビニ行こうぜとか言われちゃって、やだーやだーみたいなこと言うけど、ねえねえねえねえ一緒に映画行こうって言ったら、やだよ俺は別友達と行くしみたいな、まあ全然一緒に動いてくれないから、やっぱちっちゃい頃というかね、小学校男の子なんか特にお母さんと遊ぶってね、小学校高学年になったら友達の世界もどんどんできるだろうし、やっぱそんな中でさ、アメリカのさ映画じゃ、映画とかドラマじゃないけどさ、家族でキャンプとかさ、なんかやりたいでしょ、
それはやりたいね、
やりたいけど、あの海外ドラマにあるようなみんなでキャンプに行くよみたいなのも、子供は40日休みだけど親は土日しか休みじゃないから、できないんですよね、やりたいよ、やりたかったよ、
まあまあまあ、これはこればかりはね、まあ、あのうんとね、まあまあ、かくいう自分も、まあ、子供の時から、まあ、両親共働きだったから、
だからよね、
だからよねって、
沖縄の調査でさ、出た結果があるんですよ、
ほう、
はい、家族旅行経験がすっごく全国に比べて低い、
はい、
これちょっと僕も聞いたことがあります、子供たちに、
行ったことないんだよね、家族で旅行って。忙しいし長時間、まあ、今年ちょうど7月の前半で県が今年の去年かやった調査の発表とかもしてますけど、ホームページとか見ると載ってるんですけど、あのそこにも出てるんですけど、長時間労働なんですよね、ご両親が。で、あの今沖縄ほら、さっきさ週休2日の話してたけどさ、収録勤務とかまだまだあるので、やっぱり日曜日しかお休みじゃないとかね、で観光産業のやっぱり県でもあるので、平日お休みだったりとかね、で子供と時間が合わない、
まだだお母さんサービス業とか
ね、だったりそう、土日も働いてたりするんですよね。そうですね。で、そうするともうやっぱり多分チャンスがないんでしょうね、はい、まあ、金銭的な厳しさももちろんですけど、チャンスがあればほら遊びに行く先ないかというと一応あるじゃないですか。
そうですね、
ちょっと出たら、
まあ、ちょっとね、 まあ、日帰りでね、ちょっとまあヤンバルとかドライブ行くとか、まあこうね、
できなくはないよね、
できなくはないんだけ ど、 なんだけどがっつりと旅行とかね、
ないね、
よくあの夏休みとかにさ、あのお盆とか後のほら帰省ラッシュで海外に行ってくる日本人の観光客とか行って、
空港の
インタビューされてさ、ね、そうそうそう、あと何かあの、ね、お盆のこのね帰省ラッシュのこのニュースを見てお
ばあちゃん家に行きますみたいな
やつ ね、 とかね、ディズニーランド出てきたのとかね、それを見ながら、なんか他人の、なんか本当に、ね、
別の国かみたいな、
そうそうそう、うちらとは全く縁のない世界だなとか、
でもこれ、本当に数字で出ていて、だからやっぱり体験させてあげたいですよね、なんかそういう補助金とか出せばいいのにね、
そうですね、
ファミリー旅行補助みたいな、いいね、県が、
それいいですね、
ファミリー旅行、
僕もあのこの、まあ、前の経験なんですけど、修学旅行、で、読谷とか行ったりするんですよ。で、読谷に行って、で、初めてだっていう子たちも
結構、お泊まり初めてみたいな、
お泊まりも初めて、読谷も初めてみたいな、
そうか、
嘘と思って、
そうなっちゃう、そうなんですよ、
そうですね、
ちょっと切なくなった記憶がありますね、
そうね、まあ、その中でも、やっぱあのほら、少ないからゆえに、子供ってその時のね、思い出がすごい残ってるもんなの、
は
い、
覚えてるもん、ちっちゃい頃どこに旅行に行ったか、
僕も覚えてますね、
なんかありますよね、
はい、
なんか
で今そう自分も今話の中で、ね、毎年その、まあ、まずうちのね、その、まあ、おばさんがいて、いとこのおばさんが、あの会社のね、あの保有地でね、
あ、なんか保養所みたいな、
保養所、保養地でムービーチホテル、
あら素敵、
いいじゃん、めっちゃいいじゃないですか、
来れるんですよ、
はははは
ここに毎年1回だけもう両親も、まあまあ、父ちゃんはそのサラリーマンだったから、土曜日は休めて、で、母ちゃんがこの後で、あの土曜日はあの、まあ、お昼お仕事終えて、追っかけてきて、
ああ、やっぱりそう、いい、でもいいね、
そうですね、
本当にほんのわずかな何時間かの世界だったんだけど、
そこに一泊するの、
一泊するっていうのが、
ああ、いいですね、
そうなんですよ、
いいですね。
でなんかもう、なんかこう、もう今ではもう普通なんだけど、冷房の効いた部屋で、 はい、でも畳でみんなもう揃ってて、
うんうんうんうん、
でもみんなプールでとか海行って遊んだりとかして、
いいね、
自然にこう僕マイクに向かってニヤニヤこう、
よかったグーよくなんかね、ニヤニヤニヤニヤして
ますね。当時のね、そう、あのなかなかない機会だったからこそもあの時の思い出っていうのが、
わかる、うん、あ多分私もそんな感じですね。小学校低学年までなんですけど、うん、あのね、私は横浜関東育ちだったのね、はい、静岡の熱海っていう、
はい、
温泉街、
はい、温泉街があって、はい、熱海のホテルに、うんうん、行くっていうのが一泊なの、やっぱり一泊で
伊東の鳩屋とか
鳩屋に行きたかったけど違うやつね、に多分保養所とかなんかそういう感じだったんでしょうね。行くとおじいちゃんおばあちゃんとか、あの多分会社の人とかがいて、で普通にホテルだからでっかいホテル、ロビーが広くて赤い絨毯でみたいなのがもう忘れられなくて、でそこのホテルがさ高層ホテルなんだな、すごい14階15階20階みたいなね、でそんなの普段見ないから、私も横浜とはいえ田舎に育ったんです、ですごいって言ってエレベーターで最上階まで行った、なんかオーシャンビューのなんだろう、喫茶室みたいなところに、ウェルカムアイスクリームみたいなのがあって、
そのテンション上がりますね。
そうなの、そうなの、だからそれを弟とアイス食べに行こうって毎年何回も行くみたいなね、一回だよって言われるっていうのを今でも覚えてますね。
いや、僕も一つだけですか、うん、僕もそういうのあったんですよ、
はいはい、
1年に1回だけ12月に、うん、僕の父と母が、
うん、
あの親戚の子供たち全員連れて、
すごいね、
福岡なんですけど、グリーンピュアやめっていう、まあ今もあるかどうか分かりませんけど、そこのコテージに2棟借りて、
はいはい、
おお楽し
そう、十何人で泊まるっていう、はい、
いいですね、
これ毎年やってました、
楽しみになるんですよね、
めちゃくちゃ楽しみでした、
今年はいつ行くのみたいな、
で子供たちでしおりを作るんですよ、
いとことかはっとことかが集まって
、はい、今年は誰々の子供とかがしおりを作ってみんなに配って何時から何時まで何します、
あ、かっこいい、それ、あ、面白い面白い、旅行のしおりみたいなのを作るんですね、
これ最高でしたね、
楽しいですね、はい、いいないいな、
でもそれすでになんかもうアメリカの映画みたいな、
本当だ本当だ、ちょっと楽しそ う、
もう家族でみんなでこうね、はい、そう盛り上がって、
でもそういう助け合いもありですね、
そうですね、
あのほら連れていく引率、引率隊だけど、担当保護者がさチェンジすれば毎年こう順番購入すればいけるかもしれないですね、
うちの父と母がずっとやってたから
やってたんだね、それちょっと大変そうだけど今思えばね、
まあ、もう一番ち、ね、今の27ぐらいの子が離乳食の時からやってたんで、
おすごい、
おすごい、10年以上やってましたね、
何歳から離脱していくんですか、やっぱ17歳ぐらいから
やっぱりどんどんあの大学にこう
高校までは付き合ってた、
高校まではやってましたね、でも一番上の長男は大学、まあ、琉球大学だったんですけど、
はいはい、
帰ってきてまで
行ってた、
運転してくれたりして、
すごい、
そこまでやりましたね、
でもさ当たり前の行事だから継続するっていうのもありますよね、
うん、そうだね、
まあ、毎年あるから当たり前感がちっちゃい時からこう積み上げられて、
はい、
なんか離脱、うん、最初に離脱した人の年齢が高ければ高いほど後の人も離脱できないよね、
はい、
ずっとやるんだなみたいな、
はい、
いいね楽しい、
ね、
そう、それは楽しそうだ、
楽しかったですね、
自分もその高校になった時もこうあの当時昼は部活やってたんだけど、
はい、
後でバス乗って追っかけたりとかして、さっきのあのムーンビーチホテルに行って、
はいはい、
でその時に、うん、まあ、みんなで家族みんなで夜、まあ、ちょっと高校生だからちょっと夜更かしもできますよね、
そうですね、
でそれでその時みんなであの当時やってた夢で会えたら見てて、
へえ、
でなんかダウンタウンさんとかウッチャナンチャンさんの見てコント見てて、
うんうんうん、
親世代はどこが面白いのこんなのとか、
あ、そういう感じだったの、うん、ケーシーさん高校生でも行くんですね、ちょっと希望の光が今見えた、
なんだよそれ
だってほらうちはさ、まあまあ、
長男さんが、
うん、留守番するよとか言われちゃうから、う
ん、あの一応なんかもうほら実家にいてもほら誰もいないから、
兄弟何人
兄弟3人 で、
うん、
でどちらかというと自分がよく動く方だったんで、
長男、まあ、
真ん中、
あ、真ん中か、
部活したりとか、あとは2年生になったらもうバイトしちゃって、
でもそうなったらより参加しなそうですけど、
さすがにもう2年生の時からもうそうね、あの今年あもうだんだんなんかこうみんなちょっと
行かなきゃいけないのみたいな空気になってくるんですよね、
今年も行くのみたいな、
やっぱ17歳じゃんほら、
でも希望の光だったのにこう
ちょっとなんか今しぼんだよ、
でもあの時はもうそう、 あのそう僕らも夏のもう こうなんだろう定番というか、
そうだね、もうだから長男と次旅行に行けるのは大人になってからだろうなって思っていて、うん、まあそれはそれで楽しみなんだけど、うんね、なんかちょっと早かったなと思いながら、うん、俺17歳だしって名台詞だよ、うん、何それ、ね、と思って俺もう17歳出そうかと思いながら、うん、でもちゃんと何でしょう、クールに断られるんではなくて、うん、猫を飼っているので、うん、猫の餌あげとくよとか、うん、で毎日1回 LINE かメールはするから、うん、とりあえず家守っとくみたいな言い方をするから可愛いなと思って、う
ん、
あ
そこよ、うん、お利口じゃないですか、すごい、うんうんうん、お家のこともちゃんと見てくれたりとかして、
そうそうそうそう、なんかこう誰々が訪ねてきたよとか教えてくれたりとか、うんはい、なんかこう一緒には行けないけど普段よりも電話の本数が多かったりとかしたけどね、うん、でもなんかほらやっぱりちっちゃい頃が一番こうね、はい、一緒に楽しめる時期だから、うん、チャンスっちゃチャンスですよね、夏休みとかそういう大きいまとまりの休みね、うんうんはい、
まあじゃあね、もしか数年後、うんうん、ね、じゃあそのね、長男くんが車運転、俺が車出すよとか言って、
言うかな、
いやいや、
それ、でもね、ちょっと待って、
そこに希望の光持ちましょうよ、
でもさ、ほら、
言ってくれると思いますけど、
ね、怖くて乗れないよね、
そこか、
そこじゃない、
仮面の時に、
もう超ドキドキですよ、教習所の教官、偉いなって最近思いますもん、あとうちの親が、私が初めて免許を取った時、には多分乗ってないな、うん、自分で初めて車を買った、成人してから車を買って、買っちゃったって言って、はい、どっか行こうよって言ったら嫌だって言った気持ちが今ちょっとわかる
僕はめちゃくちゃ母ちゃんにボロクソ横から言われましたけどね、
怒られますよね、はい、きっとね、
うん、もうそれでイライラしてからもう乗せんって言って、
だって怖いよね、多分きっとブレーキのタイミングとかさ、うんね、きっと取り立てって怖いですよね、はい、まあ、でも誘ってくれたら嬉しいな、
うんうん、でもその時はもうね、うん、もうぜひもうみんなでも行ってくださいよ、
何を、
いやもうドライブでみんな家族みんなで、
あそうだね、うん、
いいですね、
もその時は、その時本当に希望の光ですよね、もう、いやもう、え、なんで、え、なんで見つ
けた、いやいやいやいやいや、いい話してるなと思って今、はい、
希望の光からこう謎かけが始まるかな、
いやないないないない、そんなうまいこと言わないですよ
いや
も
う、
こういう家族旅行ってね、本当にもう、まあ、やっぱ、じゃあやっぱ、でもこれはもうね、どこの家庭でも、
うんうん、
どっかでこう思い出があるんだってことで。
思い出を作りたいね。
ね、
うん、なんかそうですね。そうそうそう。作ってほしいっていう思いもありますけど、
うん、なんかね、もうね、思い切って車、うん、車中泊とかでもいいぐらいと思ってて、そのお金をかける必要は多分ないんだろうなと思って、うんはい、ちょっと声をかけたら今さ、うん、SNS とかでもさ、うん、キャンプ用品とか貸すよみたいな人もいるから、はいね、なんかやっぱりそこはちょっと頑張りたいですよね。うん、で、頑張れないなら手伝うよ、みたいな。う
ん
う
ん、はい。そうなんかね、車の CM じゃないんだけどね、
子供と一緒にどこ行こう
とかね、物より思い出とかね、
うんうん、いいね、
うん、そうだね、はい、これなんかこういうのどんどんやっていってさ、まあ、特に沖縄もね、こう、あ、そうね、どこどこの海に行ってきましたとかさ、沖縄って、まあ、車社会だからね、
そうですね、
うん、そうだね、頑張ったらちょっと行けそう、
僕の知り合いも、うん、車中泊で、うん、あっちこっち子供連れて行ってます
よ、楽しそうですよね、はい、
もうちょっと頑張ってね、カーフェリーでね、伊江島とか行ったりとかね、
一回来ました、
どうでした、
どうでしょう、
全員で行きましたよ、うん、まだお兄ちゃん6年生の時かな、
うん、
よかったよかったよかった、うん、とってもよかった、う
ん、じゃあ多分今頃多分これ豆腐姫聞いて喜んでると思いますよ、
あそうだよね、伊江島だもんね、うん、でももうすごい楽しかった、まずそもそもさ、ほら名護のさ、そこのフェリー乗り場に行くまでも旅じゃん、うんはい、南部から行くと、
元部のね、
そうそうそう、元部ガッチ、ね、元部のフェリー乗り場までガーってみんなで行って、うんはい、このまま乗っていいんだよみたいなのがもう楽しくて、うん、
あいいですね、
そうそう、ワイワイしながらみんなで乗り、
う
ん
はい、車で乗り込むという、
そうそうそう、そう、このまま行くのみたいな、うん、それも初めての体験だったし、ね、
そう、なんか手続きとかアリーの車検証出してから、
そうそうそうそう、
何センチとか言ってから
なんかね、面白かった、うん、でこうなんだろう、フェリーなんて初めて乗るので、うん、何しゃなんていうの、船中でみんなトランプしたりとか、はい、
ね、船自体も、まあ、30分ちょいなんだけど、30分だけでもね、
楽しい楽しい、
元ボワーシの下をくぐるときとかね、
超楽しかった、うん、でもね、ちょっと怖かった、ちびっ子がいたので、
はい、
こうなんかなんていうの、看板なんていうの、なんていうの、
はい、看板
に出るとか言ったら、はい、なんかこう大丈夫持っててねみたいになったけど、はい、でも風を切っていくところとかすっごい楽しかった、あと海の色が変わっていくんですよね、
うん、そうですね、
うん、それが超楽しかった、いいねいいね、そういう離島にちょっと行くとかでもいいですね、はい、
まあそうですね、あとまあほら
渡嘉敷も近いですし、
渡嘉敷とかね、なんか本当にもう久高島とかなんか、はい、もうちょっとなんか船でポンってなんか出れるようなところとか、
なんかさ、うん、那覇違う沖縄県かな、うん、その体験ツアーみたいなの県民向けに発表毎年しますよね、うん、で安いツアーで、はい、 いろんな体験星を見ようとかやってますよね、アグリミックとか、ああいうのもちょっと活用してもいいかもしれないですね。
僕ん家のポストにも入ってました。
ポストに入るの、あれ
ポスティングされてました。
それは誰がしてんだ、
わからないですけどね。
すごいですね、
離島の、はい、
そう離島のなんかこうツアーのモニターみたいな感じで県民に毎年募集してますよね。
なんかさっきのね、ほら、旅行は旅行割引みたいなやつってさ、ああいうのって旅行会社とかがさ率先して、
出してもいいのにね。
例えば県内、ね、よくホテルとか行ったら県内割引とかあるじゃないですか。
あるあるある、はい、うちのプランみたいな、
うんうん、そうですよね。あれをそのセットで全部、例えば 船とかみんなプラスして、はい、で出身が沖縄に何年以上住んでる方みたいな、でお子さんが沖縄、まあ、例えば沖縄県今学校に通ってる方とか、
はいはいはい、なるほどなるほど、いいね。
でそれをなんかクリアして、その分なんかその分割引がなんかパーセンテージが
本当ね、
それあったらいいですね。
体験の差ってさ、うん、ほら、うん、やっぱりこう幅がね、うん、こう視野の幅もそうだけど、うん、全然変わってくると思うので、うん、バンバン体験できるような補助とか出してほしいですよね、
う
ん、
もう夏休みってこのもう子供って夏休みって言うだけでも大冒険の始まりみたいな感じなので、これがこの40日後なんですけど、全然違いますからね、子供
なんかさ、すごいこう表情変わったりとかね、日焼けもしっかりして
急に大人っぽくなってたり、
ね、いいですよね。
なんかこのすごいことを達成して帰ってきたみたいな
してるんだよきっと、なんかしらか、
はい、絶対してるんだと思うんですね。
なんかね、もう経験値が上がったぞみたいな、
そうドラクエだね、はい、なんかもうなんかこういう生活様式になっているから、はい、なんか私昔サイファーっていう漫画が大好きで、まあ、ググってください、
はい、
ぜひググってください、はい、えらい昭和な漫画なんですけど、大好きな漫画なんですけど、はい、サイファーの中で中学生高校生かな、うん、の、まあ、主人公の女の子がサマーキャンプに行くんですよ、
はいはい、
でサマーキャンプに行くお金を、パッチワークのキルトとかで稼ぐんですよ。
は
あの近所の人とかに言った、はい、だからアメリカの映画とか見たらレモネード売ってたりとかするじゃないですか。
あ、そうです
ね、なんかああいうのもちょっと開放してあげてさ、はい、なんかこう、うん、サマーキャンプみたいな、はい、ほら親だって働いてるわけだから、はい、30日間、うん、サマーキャンプ、うん、それはその漫画の中に出てきたのはアメリカを縦断するの自転車で、
はい、
で高校生は、お兄さんお姉さん役で、はい、小学生低学年とかを面倒を見る役として行くっていうサマーキャンプが組まれてて、
うんうん、ああ面
白い、なるほど、
子供たちを応援しながらこう縦断していくよっていう、
ちょっとなんていう漫画
ですか、サイファー、
サイファー、ね、サイファー
のちょっといいよ、
いやもうすでに
もうこれ
読んじゃおうかなって気になっちゃいました、
はい、なりました。
今ちょっと今その流れで思いついたのが、
うんうん、
じゃあよく大人の中でこうやってね、こういうことをやりますのでお金くださいってから、
クラウドファンドみたいな
あるんじゃないですか、うんうん、あれ子供向けのクラウドファンディングってさ、
でもさ、なんかさ、私サイファーを読んでてすごいなと思ったのは、うん、その自分が得意なことで、うん、こうみんなが欲しがってるものと、はい、こうウィンウィンの関係になって、うん、そこから自分が試してみたい、やってみたいって、うん、それはその子はね、オレンジカウンティーっていうところにいるおばあちゃんに会いに行きたいわけ、おばあちゃんがあっちにいるから、そこまでちょうど縦断するサマーキャンプがあるから
目的があるわけですね、
頑張りたいって言ってこうパッチワーク作って売ったりとか、おじいちゃんに売ったりとか、近所の人に売ったりとか、お友達でこうベッドのなんとかが綺麗、買い替えたいと思ってる人に私作るよって言って作ったりとかするっていうのを一生懸命やってたりとか、まあ、海外だとベビーシッターとかのバイトも中学生とかでもできたりするからさ、そうそう、だからなんかそういう体験活動のための何か自分の得意なことをこうお金に変えていくみたいなのは学びとしていいんじゃないと思う、うん、
いいですね、
うん、夏休み間だけこのね、まあ、ある意味こう勤労でもあるんだけど、
ちゃんとでもね、違うのよ、まあ、夏休みにそれに行きたいから、うん、普段から地道にやってるわけ、うん、はい、1年かけて貯めたとかそういう感じでしたよ、
は
い
は
い、来年あれに行きたいみたいな、
はい、
まあ、別の目的もあるんですけど、うん、はい、好きな子が、その主人公の好きな子がそのオレンジカウンティのそばで、撮影やってるから会いにも行けるしっていう、
一夏のこの思い出もあるわけですね、
でそこの中でいろんなね、こう子供たちとの確執とか、はい、いろんなものがあったりとかって、別にそういう漫画じゃないんだけど、そういうなんか話題のところがあって、それをすごい印象に残っていて、なんで日本にはそういうのないのかなとか、なんで日本はレモネード売っちゃいけないのかなとか思ったりするわけですよね、え、
ね、え、うん、日本人は多分レモネードは多分太るからということで
アイスクリーン的なやつじゃないの、沖縄でいうところの、
そうだね、
うん、でもなんか日常でやってるからね、あのガレージセールとかもね、アメリカとかだとやるからね、は
い、うん、そうだね、ああいうのって その間だけだったら全然ね、出してもなんか やらせてもいいかなってから、
はい、うん、キャンプとかいいんじゃないの、
でなんかそれでこうね、 なんだこう、こういう目的があるのでっていう、
は
い、
そう一応ね、ないわけじゃないんですよね、うん、サマーキャンプ的なものあるんだけど、うん、結構いいお値段するんですよね、うん、
ちょっと高い、
うん、ちょっとお高くて、1週間以上のやつとかだと、まあ大変お高くて、うん、やっぱ親御さんもね、あの、はい、体験のためだけにそのまとまったお金を出すのは厳しいから、うん、その体験に向けて家族で話し合って、子どもも自分のなんだろう、好きなことを生かして、うん、その資金を作っていけるとかって、すっごいいいんじゃないの、うん、と思うんだけどね、
めちゃくちゃいいと思いますね。
ねえ、ぜひみんなサイファー読んでくださいね。
読みます。
あの人生のバイブルなんですよ、サイファー。
サイファー、うん、もう覚えた、う
ん、やったぞ
サイファーね。
なんかもう読んだ気になってますすでに
もうちょっと解説する、違う3時間ぐらい喋れます、
は
い、でもなんかいいよ、体験を夏休みに絞って、うん、はい、日常をそこに目的として持っていくって楽しいよね、うんうん、
はい、
毎年成長の夏休みみたいな、うん、はい、うん、すごい素敵と思います。
あの今思いついたのが、うん、じゃあね、あの夏休みにほら、あのこう恒例のテレビ番組でさ、うんうん、24時間テレビってあるじゃない。
ああ、でも沖縄やってる、
はい、チャリティー番組、あ沖縄はちょこんとしかやらないんだけど
そうです、
ね、あれね、まあね、まあここだから言うんだけど、意味なくタレントさんがマラソンするじゃないですか。
意味なく言わない、はい、うん、そう、ねね、そうだ ね、
まあまあ、一生懸命、ね、
一生懸命頑張って、はい、
あれさ、別にタレントさんと一緒に例えば子供たちも走るとかさ。
でもあれちょっと尋常じゃない。
そうですね、
うん、
まあ、あの一緒にこのタスキをつないで走る
駅伝
のやつもありだね、はい、全国の子供がつないでいくとか面白いね、はい、
それだったら面白いかなと思って、
ね、24時間じゃつなげないけど、
はい、
うん、なんかこう子供たちが子供たちと
3ヶ月間
面白いね、はい、3ヶ月かけて沖縄から北海道まで子供がタスキをつなぐって面白いね、
うん、はい、うん、徐々につないでいく、面白いかもしれない、
ね、そういうのが本当にチャリティーじゃないのって思ったりとかするのね、
うん、
うん、で、まあね、聞いてるかって本当にもうどういう、私はちょっとあの、まあ、ね、ちょっとあの番組でちょっとね、ちょっとチクチクっとね
言いたいんだ、夏になるとね、はい、でもなんかそういうその何かをみんなでこう協力して作っていくみたいなのに、夏休みが当てられたら嬉しいなと親心的にもさ思うわけですよ、
うんうんうん、これがね、もうそう、あとこのサマーキャンプっていうのがこのアメリカっぽいこの響きでね、
いい？
いいね、やっぱね映画とかによく聞くじゃない
夏合宿でもいいんだけどさ、うん、はい、まあ、夏は合宿だったんですけどね、うん、私は高学年はもうサッカーをバリバリやっていたので、はいは
い、そうですよ、部活はそ
う、ね、お休み全くなしですね、うん、毎日学校行って、朝からもう夏休みになったら朝から晩までボールが蹴れなくなる時間まで練習して、うん、
はい、
キャプテン翼全盛期だったんですけど、はいはい、あの全国大会を目指すチームにいたので、
はぁ、すごい、はい、
で、あの本当に朝から晩までサッカー三昧の、旅行といえばもう合宿のみが旅行でしたね、うん、
これはまたね、あのスポーツだったらその部活やってる子だったら朝から晩まで練習
するようにな
ったし、ね、うんうん、もしかしたら勉強でね、
まあ、塾か、
塾の子たちは夏合宿とかなんか
夏期講習、
はい、
あったんでしょうね、
う
ん、
あれ夜も遅いですからね、
そうそうそう、うん、びっくりした、
あれ は、まあ、自分とは縁がない
ですから、学校の先生に聞きたいんですけど、はいはい、夏休みってそんな勉強してなきゃダメなんですかってもごもごしちゃいましたけど、
僕はどういうふうに言ったらいいかわからないですけど、いや、そんなに僕は勉強しなくていいんじゃないかなって思っちゃうこともあるんですよね。
なんか休むための休みじゃないのかなってい
っぱい、とりあえず僕が子どもたちに必ず言うのは、
はい、
一番は遊びなさいって言いますね。
あ、いいですね、
はい、来ましたね、
いやいやいや、今日の名言、まあ、なんて、まあ、なんて言われるか分かりませんけど、うん、僕はとりあえず、うん、一番は遊びなさいって言います。
こんなに遊べるときは他ないですからね、うん、
はい、
でこれがまたね、何年生で積んでいくと、
うんうん、
もうやっぱその時のね、なんか過ごし方とか変わってくるしね、
うん、そうですね、
この何年生夏休み今しかないよ、
もう1回しかないですからね、
うん、だね、うん、で今地域コミュニティが見直されているから、うん、なんだろう、一時さ、いろんなやっぱりちょっと小学校を狙うような事件があったりして、うん、学校って閉鎖的になってきたけれど、はい、今またその地域づくりが見直されてきて、うん、町中みんなが今町の子供は夏休みだっていう認識をおじいもおばあもね、うん、持ってくれて、はい、なんか今さ、うん、安心に過ごすためにはどこかに所属みたいのがちょっと当たり前な社会だけれど、うん、なんか街を冒険しててほしいなっていう願望もあって、うん、はい、こう自由に、 はい、自分の街を自由に闊歩して、普段はさ、こう投稿範囲しか動かないけど、ちょっとはみ出てみるとか、
その投稿範囲でも、だったら昼のね、だったら商店街とか、
あんまり行かないからね、
行かない、見たこともないし、
そういうとこ行ってみるとか、なんか冒険に当ててもらいたいなと思ったりとか、なんか知らない間に、その子供はね、知らない間に、大人たちもちゃんとこう今、夏休みだってことを街のみんなが分かっていて、こうちょっとこう裏庭抜けていかれても、はい、夏休みだねって。お前たちそっち行ったら裏山だよみたいな、はいはい、そういう関係みたいに作れたら素敵だなと思ったりとか、いいよね。なんか俺お母さんが知らないちょっと秘密基地作っちゃったよみたいな
秘密基地か、
秘密基地ってあれ全然秘密じゃないですよね、
ま
あ、
まあ誇張はバレバレなんですよね
でも楽しいんですよね、
なんかこうすごいニヤニヤしながら、うちもこの間子供が秘密基地作ってたらしいんですけど、なんかどこ行くのって教えないとか言って、で一応黙ってでね遊び行かれちゃうと低学年なのでちょっと心配じゃないですか、でも出かけるときはどこってちゃんと言ってよねって言ってでしょなんて、ちょっとこっちもカリカリしてみたりして、どこ行くのって言ったら、うーんって悩んで、だって秘密基地なんだもんって言うから、分かったって言って、そっかそっか、それは言えないねところで近所、はい、みたいなそんなあるしかないじゃん、でなんか言えないとか言って行ってきますとか言って出かけて、そしたらいつも6時の、あの鐘が鳴るでしょ、あれで帰ってきなさいって帰ってこないんですよ、で帰ってこないよと思って、秘密基地の前まで迎えに行きました、
どこでリサーチしたんだろうってか
バレバレじゃんみたいな、ね、こういるとか言っちゃって、はい、あ、ママみたいな聞こえなかったのかねの音なんてやっちゃったけど、
面白いですね、
そうそうそう、でも向こうはなんで知ってんのとは言わなかった、はい、過ぎちゃってごめんみたいな感じで帰ってきましたけど、
思いっきり看板に書いてあったんですか
ここ秘密基地こっちみたいな、
秘密基地こっち
とか、なんか矢印みたいにこう、
まあ、でもネタ元は5歳の下の子です、
うん、あ、教えてくれた
んだ、ねえねえ行ったことあるって聞いたら、あるよって言うからじゃあちょっと乗ってってどっちって言ってって、結構距離ありました、はい、低学年の割には頑張って歩いて、こんなとこに作ったかっていうところ作って、
本当に秘密なんですね。
そうしてこっちあっちって言って、本当って言いながら、ちょっとほら5歳だし聞いてる相手は、
ちゃんとしかも説明できたんですね、
バッチリでした、真ん前まで着きました、
すごい、
あそこって言ったら、本当だ、なんかこう板立てかけてあるよあれかみたいな、どっから持ってきたみたいな廃材がいっぱい積まれてましたけど、かわいいなと思って一生懸命作ったんでしょうね、
その廃材とかもね、そのこういったのも子供にしてみれば宝物なんですよ、うんうん、宝物というか、これはもう重要だぞみたいな、
そうなんでしょうね、きっとね、
頭の中でこのね、俺たちこの世界一の秘密基地作ったぞっていう、このドキドキ感がね、
はい、本当に冒険感ですよね、思い起こせば、うん、そこに至るまでの1ヶ月ぐらいの間に、はい、やたら近所の子たちが徒党を組んで段ボールくださいって回ってたそういえば来たわ、段ボールって言ってたわと思って、
段ボールってあれもう本当宝物なんですよね、子供にとって、
そう
僕も小学生の頃に、あの夏休み、秘密基地作るって言って、段ボールたくさん友達と集めて、作った場所が学校の校庭の滑り台の上でしたから
秘密なのそれ、丸見えじゃんみたいな、
一応秘密基地って言ってましたけど
素敵、まあ、
若干秘密の要塞みたいな感じです
本当だね、ちょっと要塞ですね、でもいいよね、こう段ボールでそうやって何か作るとかね、でうちなんかは兄弟児が多いので、上の子がね元気に外で遊べるような年齢でも下が赤ちゃんだったりとかしたんですよ、でその時はうちは段ボールをあの開いて、それを家中に敷き詰めて道路を描きました、
ああいいな、
家中トミカで遊ぼうとかやりました、かっこいい、でここに何建てるとか信号いるとか横断歩道いるとか言いながら、あのマップをバーッと広げていって、家中全部だから床は今は落書き OK みたいにしました、はい、面白かった、
それ面白そうですね、
超面白かった、
あれみたい、あの探検僕の街の調査の地図みたい、
あ、そうそうそう、懐かしいね、うん、知ってます、
いや今ふーんって言いましたけど
知らないでしょ、私たちあれですよ、
学校教育テレビ、
学校教育のテレビで、うん、学校で見てたテレビ、僕の街探検みたいなテレビがあって、うん、今日はどこどこの街に行くよって言って、はい、商店街とか調査が歩くんです、
僕は爽やか3組とか
見てた
あのどちらかというと、はい、爽やか3組は道徳向けの番組 で、はい、でね、こっちは社会科の方
と、ひょっこりひょうたん島とか、
あ、学校で
学校で見てましたね、
人形劇だね、
うん、今ひょっこりってひょっこりさんの方ですけどね、
あ、ひょっこりさんの方
やっぱ流行ってるのかな、
そうそうそう、でもなんかそういうのマップ作ったりとか、あの駐車場がいるよとか、ここはこうファミレスだとか、スーパーだとか、面白かったよ、
うん、面白そう、そういうの、
もうなんかそのうちなんかね、迷路とか作ったりとかしてね、
そうそうそうそう、うん、なんかここ行き止まりになっちゃった、うん、みたいになったりとか、はい、壁描いていいとか言われて、壁はダメだみたいな
こうなんか段ボールこう食べね、こうなんか
楽しいよね、
うん、でもこういったところも想像力になりますからね。
どうしても出かけられないなら、うんうん、なんかいつもと違うことしようみたいなのは工夫したりしました、
ね、なんかもうありますよね、はい、非日常的なことをやろうぜみたいな、
いつもはやっちゃいけないことを今日はやっていいよみたいな、
う
ん
う
ん、
やっちゃうやっちゃう、
この時期にやっちゃう
特別感、
う
ん、なんかね、それも、うん、木梨憲武さんいるじゃないですか、はいはいはい、トンネルズの、はい、木梨憲武さんのお家って落書き OK なんだって。壁も全部で定期的に塗り替えるんですって。ペンキ自分たちで塗るって言ってたよ。
面白い、
まあ、あのお子さんがもうすっごい壮大な絵とかを描くんだって、うん、でそれをこうしばらくもうアートとして楽しむって、うん、だ年齢で全然変わってくるじゃないですか、うん、でそれを楽しんでるっていうのをちょっとテレビで見て、うちはほら借家だから、借家っていうかまああの借りてるからできないけど面白いと思って、
それいいですね、
そうすごい面白いと思って。
じゃあ今度ぜひなんかね、誰かお近くで一軒家をねお探しの方あってから壁落書き OK のって
本当よね、うん、でもなんか子供たちみんなで学童塗っちゃうとかね、
うん、
楽しそうだよね、
面白い、
まあ、そういうなんか普段
車とかでもいいんじゃない、
僕もやりたい、
そうそう車もやりたいと思ってる、
うんね、周りをですか、
うんうんうん、あやっちゃおうかな車、うん、ぶつけたところにマジックでえいってこうびっくりマークみたいの書いて、はい、あうちって書いてみたりしため
ちゃくちゃ面白いじゃないですかそれ
ぶつけちったみたいな何やってて、バンドエイドのでっかいの書くとかいろいろ言いながら、うん、やりましたけど ね、楽しいですよ、うん、
もうじゃあそんなもうね、夏休みのこの思い出が本当にこうやっぱあれですね、あのやっぱその時ばかりは子供って少しばかり背伸びしたくなるというかね、
う
ん、
そうですねきっと ね、
本当に冒険したくなりますね、
どんどんどんどん遊んでくださいって、
うん、
でまたあそうそう、あのね、あのそんな夏休みの間にね、
はい、
はい、
今日ゲストのロッキーさん、
あー、はい、
とっても素敵なイベントがあるということで、
お
素敵かどうかはちょっとあの来ていただかないと分からないですけど、
うん、
はい、一応僕のこれ詩なんですけどね、
はい、
ポエムです、ポエムの、個展をちょっと開かせていただこうと、
すごい、
ありがとうございます、うん、気遣っていただいて、
いやいや全然
第1回ロッキー氏、
はい、
はい、
32歳、
まあ、実はこのずっと写ってる僕のこの似顔絵なんですけど、これがフライヤーになってるんですね、
なるほど、
これちょっと引きでこう、
しかもいい紙使ってるんだこれ、
ね、
はい、伝えたいっていう、
アーティスティックですね、
詩って結構一方通行になっちゃうことがあるんですけど、まあ、やっぱ自分の思いですからね、ただその自分の詩を見ていただいて、その方見ていただいた方がちょっとでも何か感じていただけたり、うんうん、何かを考えるきっかけになってくださったら、うんうん、もう一方通行じゃなくなると思ってるので、
はいはい、
なるほど、
はい、で、まあ、結構詩っていうのは自分自身に向けて書いてるものが多いので、
うんうんうん、
そこで一方通行がなくなれば嬉しいなと、
はい、でこの場所、期間はいつからでしょうか、
はい、期間がですね、はい、8月6日から8月12日、
はい、
月曜から日曜まで丸7日間、
はい、
がっつり11時から5時までやらせていただきますので、はい、
ロッキーさんいるんですかここに、
もうここにはずっといます、
お
どうしようと思って、
え
昼ご飯とか
差し入れ募集
差し入れ
差し入れ大募集
ずっといるので一人でやるので、
あそうなんだ、
はい、
場所がどちらですかね、
場所がですねこれ雲地になるんですけれども、はい、タイムスビルの裏側になりますね、
はい、
裏側の、まあ、ちょっと路地になるんですけど、はい、この那覇市雲地の、これ全部言っていいんですかね、
いいですよ、
2-4-17-先ビルっていうところの3階になりますね、
なるほど、はい、
県庁前駅から171メートルです、
はい、分かったの
若干誤差はね、はい、まあ、歩いてる人に
少しはあるかもしれませんが、
でも近いですよね、駅からもね、
はい、近いです、
タイムスビル周辺に駐車場もあるし、
駐車場一応雲地だったら
大西駐車場とかの近
くかな、結構近いですね、
僕雲地っ子でしたのであ
そうか、
はい、そうでしたね、
そうですね、
川から一本2本目入ったところですね、
はい、もうすぐです、雲地だったら車の方もまあコインパーキング止めていただくことになったりしますけれども、うん、来やすいかなと、
そうですね、う
ん、はい、
電車で来るのもいいしね、
はい、
はい、入場料が大人500円、うん、はい、お子様が0円、コーヒーとお菓子がついてるよ、
はい、いろいろ協力もいただいて、
お
ーコーヒーとお菓子、
はい、でそれ
本格的なものをつけようかな
と、あら素敵、はい、いいですね、
まあ、いろいろこのフライヤーを配っていると賛否両論もありますけど、
どういうことですか、
いや500円取るんかいとか、
なんでよ なんでよ、コーヒー飲んで美味しいやつね。
コーヒーお菓子は別にいらんしみたいな。
いらんからただ店いいみたいな。いやいやいや、食べてもらおうね。
そうなんですよね。才能というか、そういった人がこうね見せるものに対して、うんうんうん、そういうなんか対価というものを少しぐらいね。はい、出してもいいんじゃないかな
って。さっきの話と通ずるよね。
うん、そう
ですね。
なんでかね、頑張ろう。
まああれだね。今回のこのね、あのロッキーさんの詩とポエムもね、そのさっきのパッチワークもね、二、うん、つの意味で刺繍だろって。
お、う、お、ん。
来ました。
来たよこれ。
来ました。今の来ましたね。
来ましたね。
ずっと考えて
る。いやいや。
そういう言わない。ダメだよ。
はい。でこれもちょっと一言いいですか。はい、うん、一応公務員なのに、はい、こういう500円取っていいのかみたいなことも言われるんですけれども、
は
い、
あ、そうか、
全然一応僕は何の違反もしてないので大丈夫です。
なるほど、了解でございます。
はい、はいはい、そこ言っておきたかったんで、はい、
なるほど、はい、まあでもこれね、あの8月6日から12日までということで、
は
い、
ぜひよろしくお願いいたします。はい、
ぜひぜひもうね、これまた、は
い、僕とも話しに来てください。
あ、そうですね、はい、楽しいので、ね、ぜひね、リスナーの皆さんも遊びに行ってほしいですね。
これは本当にもうね、先生から率先して遊んでますもんね。
そうですね、うん、僕新しいことが好きなので、うん、とにかく遊ぼうと。
でもいいな、こんな発信していくってことをしていいんだよってことを見せてくれる先生って素敵ですね。
子供たちもなんか来るとか言ってるから
ね、はい、本当ですね。
どんどん、ね、やりましょう。
なんかさ、夏休みのさ、はい、自由研究とかさ、すごい頑張った子たちは個展とかしてほしいよね、
うん、そうですね、うん、なんか個展ってそんなに難しくないんだよっていう
ね、ね、それを知らせてあげたいなと、
はい、そういうのをやってもらいたいですね、う
んうん、はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、
すいません、ありがとうございます。
はい、はい、とね、じゃあそのままですね、じゃあ今日は一応夏休みっていうテーマでお送りしたんですけども、
はい、
ちょっと今日はね、まあ、ここにいいニュースがありまして、面白いニュースがあったので、ちょっとこれ紹介したいと思います。
ほう、
あのね、9歳の男の子が、うん、なんと沖縄県内 の, このラップのイベントで参加してバトルさん、このラップバトル参戦し、なんとあの本戦に出場したというニュース
で、予選を通過したってことですか。
はいね、沖縄市のミュージックタウン都市場で、はい、今月7日に開かれた、うん、南国 MC バトル、うんうん、2018、この予選に大会最年少のイラミナ・コウキ君9歳で、このこちらに出場し本戦出場を果たしたと、
うんうん、
で大人を相手に堂々としたラップで会場をうならせたコウキ君に、県出身ラッパーで審査員を務めた ST ローさんは、小学生でバトルに出るのは珍しいと驚いていると。
そうですね、おいくつでしたっけ。
9歳
です。9歳、
小学校4年生。
すごいな。
でね、この間は、ね、ほらダンスとかね、そういった、はい、子供たちのこの才能すごいねって話してたんだけど、うん、今度はラップが出てきましたよ。
ラップやるっていうのも、それボキャブラリーが必要ですよね。そうそうそう、言葉の語彙力もそうです
し、そう、語彙力が必要だし、だで、またリズム力も必要だし、
リズム感もね、
はい、これはすごい、
うん、
これちょっと見てみたいなっていうのと、これね、オファーかけたら番組出てくんないかな。
いいですね、遊びに来てくれたら嬉しいね。
ねえ、
ケイジーさんもそこで
やりますかね。
ラップバトル、
ね、
は
い、ラブバトル。
じゃあイラミナコウキ君、もしよろしければ
遊びに来てください。
そうですね、
うんうん、
やりましょうやりましょう、ね、せっかく夏休みだし。
そうだね、うん、これ本戦はいつなの。
ね、本戦がですね、こちらがですね、8月の18日
お
午後4時から、うん、同じく沖縄市のミュージックタウン音市場です
ご
い開かれるということでございます。
見れるんだ生で。
めっちゃ本格的だな、
すごいね、うんうん、こうなんかね、もうとりあえず勝敗関係なく、なんかこう小学校の4年生こんなんできるんだっていうぐらい、はい、
本当ですね、
見てみたいですね、
うん、そうですね、
すごいすごい
可能性が、
うんうん、ぜひぜひ夏休みだしね、遊びにこちらも ね、
まあ、ね、こうなんかもう今回は夏休みっていうテーマでお送りしたんですけども、
はいはい、
ね、まあ、今日はね、もう一つやっぱもうなんだろう、とにかくね遊びましょう、夏休みは。
そうですね、
うんうん、
遊んでくださいって、
遊んでほしい、
ね、
なんかさ、ドラクエでさ、うん、経験値どんどん上げるので、はいはい、ぐるぐるぐるぐる回んじゃんさ、街の周辺を、うんうん、あんな日々を送ってほしいですね。
そうですね、
ね、
ただ回るだけでも経験値上がってるんだよ。
そうだよ、ぐるぐる回るだけでもね、うん、たまにこうはぐれメタルに出会っちゃったりするよ、ね、みたいなね、
すぐ逃げるけど会心の一撃を出さないとい
けない、あーみたいな、逃げられたってなるけどね。
そうそう、なんかもう毎回のようにね、あ、またスライム買ってかな。でもそれでも全然、
OK、でも経験値絶対1はくれますからね。
そうそうですよ、
なんか、
ね、ゼロではない。
近所のおばちゃんとかね、うん、
はい、近所のおばちゃんは経験値がかなり高そうですけどね。
本当だ、
あのもうすごい、なんかいつも話しかけてくるよね、ちょっと苦手なおばちゃんに出くわしたとかね、
はい、うん、日常の中にも冒険があるっていうのを知ってほしいですね、
は
い、
そうです ね、
う
です
ね、もうこれはもうね、あのなんだろう、先生目線のロッキーさん、そしてまたね、あのお母さん目線のね、
はい、
堀さんもね、まあ、これはもう2人からお墨付きでございますので、
うん、はい、
もうとにかく夏休みはね、遊んでくださいと。
そうだそうだ、
はいね、そういうことでございますよ、
はい
ね、ということで今日のゲストはですね、こちら現役小学校の先生です、ロッキーさんでございました、
はい、ありがとうございます、
はい、でそのままエンディングでございます、
はい
はい、でここからエンディングでございますけども、まあ、この放送もね、おかげさまで7ヶ月過ぎまして、まあ、今せっかく夏休みのつながりだったんで、
はい、
9ヶ月じゃん、9ヶ月、
そうなんですよ、9ヶ月ですよ、もうそうそうそう、
すごい、
でそう41回目今日で、で、
すごいね、
であとね、うん、せっかくなんかこう、ほら、小学同じようにさっき冒険的あったから、
はいはい、
このスタジオになんかね、自由研究で来てくれるとかさ、
ああラジオ体験とか、ぜひ来てほしいですね、そうそうそう、うん、いいよ、
これ、とってもいい経験になると思います、ね、
言ってくださいよ、クラスの子さん、
読んでください、
いいんですか、
いいよ、いいよ、はい、
ちょっと聞いてみましょう、
ね、ラジオやってみたい、
そう、そう、はい、例えばこう、ラジオをこうやって話しますよっていうところが始まって、はい
は
い、で、
うんうん、
でこうやって実際にこうラジオやしゃべってみたりとか、
あ、これでも、殺到しそうでちょっと怖いんですけど、
どうしようかな、
2週にわたってやりますよ、僕ら。
これめっちゃ出たいって言いそうな予感がするんです
けど、例えば大人に行ってみたいこととか、世の中に行ってみたいこととか、
はい、子供たちに絶対、うん、出たいって言うのかな、
いや結構意外と言いそう、
でもそう、ぜひぜひ、
あと、まあ、実際でもね、はいってなった時に子供って結構緊張しの子もいるから、
そうですね、
う
ん、急に黙ったりとか、
そうそうそう、
実際一回やったけど、
まあ、でもそれも楽しみなのでね、は
い、
で
ほら、それも経験ですから、
ね、裏方やりたいとかでもいいじゃないですか、
こういう
ミキサーとか、
ミキサーやってみたいとか、
マイクの
将来こう音響の仕事やってみたいとかね、
得意じゃないけどこういうのが気になるとかいうのもいいですよ、う
ん、
ぜひぜひ、
本当にいいんですか、
本当に本当に、
もうぜひよろしくお願いします、
ロキさんついてきてくれるんですよねとかって、
こっちもだから、
はい、
だからスタジオの、ね、
時間が合えば
空き時間とかをちょっと、はい、
調べてね、
収録して、はい、調整して、例えばちょっと早めに、
あ、そうですね、ちょっと普段は夜収録してるからね、うん、昼間の時間とかに当てれたいですね、
ですね、ということで、じゃあ、
ぜひぜひ遊びに来てください、
夏休みの間に、
ちょっと30人ぐらい来るかもしれない、
じゃあ、じゃあ、あなたも DJ 体験ってことで、
そうだよ、ラジオ放送局を見たこともない子もたくさんいるでしょ
う、は
い、
あ、
ぜひ遊びに来てほしいですね、
であとその沖縄でなんでこうラジオでこんな人気があるのかなとかね、そういったのも、はい、背景が見えると思いますので、
夏休みの自由研究になるよって。はい、
なりますね、
なるなる、絶対なる、
はい、お待ちしております、
はい、ぜひぜひ、
はい、ではそんなこんなでございまして、わらわ研究所時間いっぱいでございます、
早いね、
ね、
早い、いつも残念、
ね、じゃあまたこの後また今後またね、
そうですね、
ゆったくしましょう、
はい、しようしよう、
よろしくお願いします、
は
い、
では担当私、はい、ケーシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーホーリーと、は
い、現役小学校教師をやらせていただいております、ロッキーでした、
はい、ではまた来週お会いいたしましょう、それでは皆さん、さようなら、
さようなら、
さようなら。